私の民よ、心して私に聞け。私の国よ、私に耳を向けよ。教えは私のもとから出る。私は瞬く間に私の裁きをすべての人の光として輝かす。先週、神を神とも思わないように御子がお生まれになるという話をしました。週末手術、1年の一番最後の手術で、救い主の誕生を待つ季節に入る、その最後のところですよね。しかし救い主がお生まれになるのは、別に神を神とも思わない世の中にお生まれになるということなのだという、そういう話をしたんですけれども、じゃあ逆にね、神を神とも思わないの逆、神を神と思うというのは一体どういうことなのか、聖書が何をこう伝えているのかということをどう聞くのか、そのことを今日は考えてみたいと思うんですね。私たちはキリスト教を信じているわけですね。それはキリスト教が唱える神という存在をイエス・キリストを通して信じている、そういうことなんだろうと思います。で、その神は全世界の作り主であり、また私たちを救おうとなさる神だと。そして通常私たちはその神とは唯一の存在であると考えているわけですよね。唯一の神である。ところが面白いことに、旧約聖書、ヘブライ語原文では神というのは単数ではなくて、ちゃんと訳そうと思えば多分神々と訳すしかない、そういう複数形の表現の方が実は多かったりするんですね。でも日本語にするときに神々と訳せないので神と書いているけれども、原文では実は神々だ。で、どうしても、ごまかしてるつもりはないかもしれないけど、ごまかしきれない部分で、例えば神がね、自分のことを我々と呼ぶ、そういう箇所があるんですね。唯一の神、一人の神と思っていたのに、我々ってどういうことだろうと思う。僕これね、高校生の時に、聖書の授業でね、聖書科の先生、多分牧師さんですが、に、なぜ一人の神なのに我々って書いてあるんですかって質問したことがありました。生意気な生徒ですね、本当にね。って質問したんですけど、なんか答えはぐらかされたってことしか覚えてないんですよ。どうしてそういう複数形で言うのかとかっていうのは、いろんな研究がなされているのだろうと思いますが、しかし私たちにとってそれは、やはり面白いことだろうと。それでいいんじゃないかなと思うんですね。いろいろ研究の成果はあるのかもしれないけども、でも、唯一の神が我々っていう、なんか面白いじゃんっていう、そういうことでいいんじゃないかなと。私は思います。冒涜してるとか、ふざけているとかっていう批判もあるかもしれないけど、やっぱ面白いことは面白いことだし、わからないことはわからないことですよね。でもそれでいいと、思っていますよ。ただ、今私たちは比較的簡単に、一神教とか唯一神とか、あるいは神というのは普遍的存在であるというふうに理解している、わけですけれども、旧約聖書の時代で考えれば、神というのは民族固有の存在でした。だから神というのはたくさんいたんですよ。たくさんいたというか、難しい表現ですが、例えば私たちの神は一人唯一のお方かもしれないけど、こちらの民族にとってはこちらの民族の神というのがいるわけで、 こちらにはこちらの民族の神っていうのそれぞれいるわけですよね。それが普通なんですよ。だから神といえば、どこの神、誰の神と聞き返されるっていう、それが普通なんですよね。そんな唯一普遍の存在をみんなが世界中の人がイメージしてるなんていうことはない。民族固有の存在として神っていうのが位置づけられていたんですね。だから旧約聖書の中でね、私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となるっていう、イスラエルの民族とヤハウェの神とがそうやって契約を交わすっていう箇所がありますが、それはだからそのイメージですよね。イスラエル民族にとっての神だ、私たちはその神の民だっていう、そのことを確認しましたっていうのが、あの言葉の、まあ、本来の意味なんですよね。そして、まあ、民族同士は様々なことで争いを起こします。争いですから、当然片方が勝って片方が負けるわけですよね。で、それは明らかに人間同士の戦いの結果なんだけれども、もうそれは同時に、その民族の神とこっちの民族の神と、要するに神と神が戦っているっていうことでもあるわけですよ。そして勝ち負けが決まったら、負けた方の神っていうのは、まあ、徹底的にこう排斥されていく。うん、旧約聖書の中でね、滅ぼし尽くせと命じられる箇所がありますよ。まあ、先週の話で言うと、サウル王がね、滅ぼし尽くせって命令されたのに、相手が持っていた、上等な羊とかね、牛とかを神様に捧げるために、取っておいた。殺さずに、焼き捨てずに、持ち帰っちゃったっていう。それが、神の意思を、ないがしろにしたということで、サウルは結局王から追われていくっていう、そういう物語を先週読んだんだけど、そういうことなんです。つまり、負けた方の神にちょっとでも関わるようなものを自分たちの民族に持ち帰ったら、その負けた神がこう我々の勝った神の民族をこう汚す恐れがある。日本語的に言うと疫病神なわけですよね、うん、負けちゃった神なんていうのはね。だからそういうものは絶対自分たちのテリトリーに入れてはならない。だから滅ぼし尽くし焼き尽くさなきゃならないっていう、そういう命令なんですよね。それ民族自身ということで考えればよくわかります。負けた神なんていうのは相手にしちゃいけないんです。そんなことしたら自分たちも危うくなっちゃうんですね。滅ぼし尽くせという命令ってね、現代風に考えればそれはジェノサイドのことじゃないか、エスノサイドのことじゃないか、人類に対する罪じゃないかっていう、そういうイメージがあるわけで、やってはならないことだし、あってはならないことだと、まあ、考えるんだけど、でも、旧約聖書に書かれている、その、焼き尽くせ、滅ぼし尽くせっていうのは、むしろ民族心であるっていうことから捉え直す必要があるだろうと思いますね。負けた神に関わるものを自分たちの中に持ち込ませない、絶対に持ち込ませない、負けた神との縁を断ち切る、それが絶対必要だと考えていた、そういう世界だったわけです。そしてヤハウェの神を祀るイスラエルは諸外国との争いに徹底的に負けるわけです。国が滅ぶとかね、主だった人たちがバビロニアで捕囚となり、捕虜となっちゃうとか。そうなったらですよ、もはや誰もヤハウェの力なんか認めないわけです。負けた民が崇拝する神なんかには価値がないわけですよね。徹底的に断ち切られ、焼き捨てられ、殺し尽くされるっていう、そういう運命でしょ。イスラエルをそういうふうに、まあ、徹底的に滅ぼしたのはバビロニアだったわけですが、ところが 構ね、人間の歴史っていうのは、それこそ面白いって言っちゃ大変なことなんだけど、平家物語ではね、上者必衰の断りを表すって言いますが、まあ、文字通り上者必衰。あれほどの勢力を誇ったバビロンがやっぱり衰えていくわけです。そして、そのバビロニアの衰えと、こう、脅威してね、このペルシャという王国が台頭してくる。その狭間のところに、このイザヤ、第二イザヤと言われる預言者は、存在したわけですね。そして彼の卓越した世界を見る目でもって、その兆しをちゃんと彼は捉えていた。バビロニアが滅ぶよと。そしてペルシャが台頭してくるということをね。この出来事は人間の世の移り変わりの背後にある誠の神の救済の技であるということを、の第二座は見たわけですね。ここに神の救済の技が完成するんだということを、よその国、よその民族も巻き込んだ神様が歴史を支配なさるっていう、そういうものだ、神様はそういうものだっていうことを、その補修の時代に確立していくんですよね。だから負けた神なんかには価値がないというような、それが常識的だった時代に、そうではない。神は人間の手を用いてでも救済の技を進められて、それは一民族に関わることではないということを彼は見にしていった。イスラエルの民族神であったヤハウェがここにおいての世界を作った神で、世界の歴史を導く唯一絶対の神だというふうな思想がユダヤの中で出来上がっていく。ユダヤ教が形を整えていく。そういう時代だったわけですね。もちろん負けた民の信じている神ですよ。そうは言ってもね、唯一神だ、世界に普遍の存在だってどんだけユダヤ人が言ったって、いや、そりゃ負けたあんた方の神でしょって言われているわけです。そういう思想が世界中あまねくところで信奉されていたわけではないんですよ。そんなことありえなかった。イザヤ自身もそれはよくわかっている。彼はこう言ってますよね。私に聞け、正しさを知り、私の教えを心に置く民よ。人にあざけられることを恐れるな。罵られてもおののくなって。これ勇ましい言葉に聞こえるけど、この言葉が語られるっていうことは、ユダヤの人たちね、その捕囚になっていた人たちは徹底的にあざけられ、罵られていたっていうことですよね。それはそうですよ。負けた民なんか、まあ、せいぜい労働力として奴隷化される以外に何にも価値は認められない。ましてやその負けた民の信じていた神なんて、ちゃんちゃらおかしいぜっていう、なんだそりゃっていうようなあざけりの中で、彼らは神は世界を導く唯一の神だっていう信仰を強めていったっていうことですよね。そうやってユダヤ思想が育まれ、ユダヤ教が完成していく。その厳しい環境の中で、あざけりの中で、罵りの中で完成していくんですね。今日から教会のカレンダーは新しい年へと歩みを進めていきます。アドベントは一年の恵みの一番最初に位置づけられている。これだって別になんか鉄則ではなくて、礼拝のカレンダーでね、どうしたって一年間こう一回りしていかなきゃならないから、どっかが始まりでどっかが終わりにならなきゃならない。その時に礼拝の順序を書いた1ページ目がそのアドベントから始まるというふうになったから、そのことを教会は今も大事に、まあ、4世紀頃におそらくそういうスタイルが固まったんだろうと思われますが、それからずっと教会はその カレンダーの読み方を踏襲してきましたよね。まあ、それだけだっちゃそれだけなんだけど、でもやはり、救い主のお生まれになること、待ち望むところから、キリスト教会はスタートしようとした。生まれたところからじゃなくてね、生まれるのを待ち望むところからスタートしよう。待ち望むっていうことが、信仰にとってとても大事な姿勢なんだっていうね、そういうことを、この伝統は形に込めていったんじゃないかと思われますね。だから一年の最初、救い主の誕生を待つ日々から、新しい人巡りを始めていこう。その私たちが待っている救い主っていうのは、世界を、この世をお救いになる神ご自身ですよね。しかしこの神は、あるいはその神のご意志に忠実な方、私たちにとってのイエス・キリストは、おいでになって、我々のこう目を見張るような力を振るって、世界のすべての民を見舞いにひざまずかせるみたいな、そういうような方ではなかったわけです。そもそも負けた民の神です。徹底的に、侮られ、あざけられる存在として生まれてくる。でもそこにこそ、真実があると、私たちは告白してきたわけですよね。私たちの希望となる主というのは、そういう方としてこの世に来られる。その姿を、私たちはいろいろなイメージで思い描くわけですよね。力ある方が全く力のない形で世に現れたのだと。だから本当に赤ちゃんとして生まれてきた。生まれる場所も宮殿ではなくて、どこか場所もわからない、しかも家畜と一緒に暮らしているような場所で、家畜の餌箱をベッドにして生まれてきたんだというね。それはそういうなんかこうロマンチックなというか絵本の世界のようなファンタジーの話ではなくて、その話はつまり神がそういう方として徹底的に侮られあざけられる中で、しかし本当の希望としてここにお生まれになったんだという物語を語り継ぐための舞台装置だったわけですよね。私たちはそういう主が現れるのだということを待ち望む。私たちが待ち望んでいる主、イエス・キリストとはそういう方としてこの世に来られるのだと。聖書はそのことを私たちに伝えているのだと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しを導きくださる神様、力を求め、力に頼り、それによってすべてを解決しようとしてしまう私たちの傲慢を打ち砕いてください。あなたが弱さの極みとして救い主を与えてくださったことの意味を心に刻むことができますように、アドベントの日々をそのように過ごすことができますように、復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。アーメン。